皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月24日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、不景気はイノベーションで克服するという話です。世界中今スタグフレーションということでですね、かなり大変なことになってるわけでありますね。不景気と物価高ということで、物価が高いですから金融緩和っていうのはいずれにしろ無理なわけでありますね。そうするとこの不景気を克服するのは金融緩和以上の方法でやんなきゃダメなんで、すなわち金融は、これから、日本もいずれ引き締めになってくるでしょうから、そうするとこれを克服する方法は、その金融引き締めのマイナスを克服してさらにプラスに持っていくイノベーションでないと無理だってことが分かるわけでありますね。私やっぱりなんか非常に今懐かしく思い出しますのはですね、私学生だった頃ですね、ちょうど宇沢博文先生なんかが教壇に立っておられる頃で、私もお話伺ったことありますけども、面白い先生なんですけど、やっぱりなんかすごく難しいこともよくおっしゃいましてですね、今一つ分かんないことも多かったんですけども、あの先生、新自由主義大嫌いでですね、で特にマネタリズムですね、これが新自由主義とくっついてるんで非常に強く非難しておられたことをよく覚えてるんですね。で当時はやっぱりまだその今のようなマネーの時代じゃありませんので、不景気はイノベーションで克服するってものすごく当たり前のことだったんですね。不景気を金融緩和で克服するっていうのはなくてですね、金融緩和は確かにするんですけども、それはある種支援をするって程度の話でありまして、とにかくなんか不景気だから株を上げると、不景気だからマネーを出して株を上げて金利を下げて、でこれでそのペーパー上の利益を出して、でその、景気を良かったことにするってことは全くなかったんじゃないかと思うんですね。ですからイノベーションということは昔はものすごく当たり前に誰でもやっていたことで、大企業でも中小企業でも、それから個人であったらですね、個人の生活のイノベーションって必要だったんですね。例えばその共働きするんなら、やっぱりその分家事の時間が減りますから、家財道具なんかをですねイノベーションして、時間がかからないような器具に変えていくしかないですよね。一時が万事そうでありまして、ほっといたら何も起きないし、金融が締まる緩むっていうのも、ある種循環でありますから、サイクルでありますから、春が来て夏が来て秋が来て冬が来てみたいな話なんで、それ自体では別にどうってことはないんですね。本当に前に進むためにはイノベーションしかないから、みんないろんな方法を考えてたと思うんですね。でイノベーションっていうのも、その難しいものから簡単なものまでいろいろありまして、歴史を隠するようなね、それこそ半導体だとかいうものもそれありますけども、ちょっとした工夫でですね、目から鱗のような結果が出るようなことも珍しくなくて、だからいろんなところでですね、大なり小なりみんなイノベーションやってたと思うんですね。でそれはあくまでもこの実物の話でありまして、企業で言いました、売上とか利益が向上するにはどうするかって話で、株価がどうなるとかって話は、それはあんま関係ない話でありましてですね、株価は勝手にマーケットでやってて好きな連中がやってるから、それは勝手にやればいいよと。で本格的ななんかイノベーションをやろうとすると、10年から30年先を見越して開発始めなきゃダメなんで、でそうすると研究っていうのはもっと長い目線も必要になってきて、やっぱだからよく当時言われましたけど、 IBM がミミズの研究をやってるんだと、なんで IBM がミミズの研究やるんだっていう話ですけども、研究ってのはそういうもんなんだと、開発と違っていつ形になるかわからないから、それをいつもやってないとネタ切れするんだと、時代についていけないんだと、ごく当たり前にそんなことはみんな言ってたし、そういうもんだと思ってたと思うんですけども、どうもそこに戻るんじゃないんでしょうかね。どうも今私こう見てるとですね、 マネタリズムの時代が終わってるんじゃないかと思うんですよ。もう財政も赤字でしょ、金融はどんどん締まるでしょ、とマネタリズムってもうやりようがないと思うんですね。でもうマネー出すとそれこそディープステートに流れるばっかでね、世界はおかしくなるばっかですよね。ディープステートは潰れますよ。これもうトランプアメリカでこれ戻ってくるでしょう。そしたらみんな吹っ飛んじゃうよねこれ、そしたらそのもうマネーの世界も一緒に吹っ飛んじゃいますよね。そうするとマネタリズムっていうのは実物関係なくひたすらマネーだけ見てればいいっていう世界で、いや宇沢先生たちが非難していたようにこれおかしいですね。どう考えてもね、もう大学出て40年ぐらいになりますけどももうずっと振り返ってみてもやっぱりおかしいですよね。あの例えば企業の経営者で手元の金の話ばっかりしてる経営者って大体成功しないですよね、やっぱり自分たちの本業は何なのか、現場とかそれから商品とかよく見てる人でないとそれは絶対成功しませんわね、金の動きだけ見てる経営者だったら全然成功しないですよね。あらゆるところがそうですよね。特にバブルが弾けた後っていうのは金の流れだけ見てたって何にもありませんからね。そういうの見てくるとやっぱりこれはもうイノベーションの時代、イノベーションが未来を作るっていう時代に戻るしかないんじゃないかと思うんですね。そうするとなんとなくこの40年間とのその問題のこの40年間のまあその変だと部分が見えてくるわけで、なんでみんな型にはまれていったかですよね。あの80年代以降の日本っていうのはまあ80年代から90年代初めまでがバブルですから、とにかく稼ぐっていうことについて異論を唱えるなっていう時代ですね。それからそのから後っていうのは不景気で首切りの時代になるから、あの上と違うこと言ったら許さないぞと、それからしかもその上にアメリカが来たんでアメリカが逆らったら許さないぞと、こんな感じだったんで、まあ言ってみるとイノベーションなんかやると問題だったんですよね。なんか得意な方法を自分で考えて好景気でも不景気でもそれを独自にやるっていうことは実はその統制が緩むって話でね、好景気の時だから何でもやればいいと思うこと、実はそれ全くの間違いで、好景気の時ってですねますます企業ってあの利益追求に熱心になるんですよ。だから余計な金はですね、余計な人も出さずにとにかく言われた通り馬車馬のように金稼げっていうふうになることが普通なんですよ。金を稼ぐ方法は割と単純で、バブルの時ってですねそんな難しいこと考えてないんですよ。でバブルの時って実はイノベーションってほとんどなくてですね、決められたやり方をひたすら体力の限界、記録体力の限界まで繰り返すことによって実は利益稼いでることが多いんですね。で問題が起きたら隠しちゃうとかひっくり返しちゃうとか言ってですね、とにかくそのめげない、問題が起きても無視して踏み潰して前に進むというそういうかなり乱暴なやり方なんですね、だから大体仕事できる人はバブルの時嫌になっちゃうわけですけども、で今度不景気バブル崩壊になると今は世界もそうだと思いますが、型にはまるっていうことを一番まあ皆さんが強制するわけですね。型にはまらないやつは許さないと。例えば部下を採用するときに上司に逆らうやつは採用しないと、理不尽なことを受け入れるやつでないと採用しないっていうことはまあごく普通にやるわけですね。でそれがそのまあマネタリズムの時代のゲームのルールになっていって、結局それっていうのは金を出す方にとってみて分かりやすくしかいいわけですね。金を出す方が要するに基本的には実務の能力ない人たちなんで、そもそも株式会社制度というのは株主はその経営者を選ぶんですから、本来は経営者以上に経営能力のある人でないと株式会社ってまともに動かないですね。ところが大体逆ですよね。ほとんどの株主っていうのは経営能力ない人ですよね。大衆株主もそうですから。だからこの人たちが右往左往して会社の経営をああだこうだ繰り出してればですね、ろくなことにならないわけで。とこの全くの素人ですね。全くの素人株主が分かるように会社の経営しようと思うと、いや、ものすごく単純なことだけやるしかないんですね。いろいろなんか未来志向の複雑な方程式得意なことやると素人株主分かんないから、そうするとやっぱそれできないんで、だから素人株主がたくさん取り付いちゃった場合は まあ単純なことをやって、まあ、経営者にしてみればどこで逃げるかですよね。素人株主がたくさん取り付いちゃった会社っていうのは最後バブル崩壊で一緒に沈没しますから、だからどっかに逃げなきゃいけないわけですよ。逃げるタイミングがポイントで、ね、そういう会社の経営者とか従業員は。だから株主大事なんですよ。株主見ていて、中国人も同じですね。素人株主ですね、大体ね。そういうのが取り付いちゃった場合はそのうち潰れますから、どこで逃げるかをやっぱりよく考えておいて、タイミング間違えないようにしないとですね、まあ、自分まで巻き込まれちゃうわけですね。そういうことになりますから、やっぱりまともな経営できないですね。だからずっと私もこの40年間大学出てからこう振り返ってみるとですね、まともな株主がないでない会社でなんかそんな栄えたところってないと思うんですよね。嘘ばっかなんですね、なんか表栄えてるって言って実際嘘ばっかだから長続きしないでしょう。やっぱ株主っていうのは経営者以上に能力を持っていて、だからその経営者をその人が選ぶとうまくいくというその原則に戻ると思いますよね。そうするとやっぱりマネタリズムの時代っていうのは、まあ、基本的には素人株主の時代で、だからまあイノベーションはやらないっていうことが普通ですね。でこれ40年間ぐらいやったと思うんですよね、40年間ぐらいやってて、いやじゃあその IT 企業はどうなんだと、 IT 企業でいろんなイノベーションあったじゃないかって言いますけども、それはちょっと違うんですね。あの IT 企業でいろんなことをやったっていうのは、あれは研究開発部門をそこがやったってことでしょ。そのイノベーションっていうのはその研究開発の結果企業の業績が上がっていって安定的に経営できる状態に、まあ新しい高みに行くっていうことですね。だからその5年間で研究開発やって、でその成果を持って株売り逃げるっていうのはこれは経営とは言わないですよね。その組織の経営とはあれは言えないですね。単に研究開発を金と人を集めてやったっていうだけの話で、それ悪いとは言わないけども、それをもって経営とは多分言わないと思いますね。でじゃあその IT 大手なんかどうなのかっていうと、今バレてきたわけですね。嘘ばっかなんですね。やっぱその IT の世界なんかでも安定的に、まあ、大きくしようと思ったら独占寡占資本になって、まあ独禁法違反を犯すとか、あと政府の庇護に入らないと無理なんだっていうことが、まあ、今いろんなスキャンダルから明らかになったと思うんですね。 Facebook でも Amazon でもそれから Twitter でもそうですね。要するにフェアな競争をしながら大きくなるっていうことはやっぱ無理なんだっていうことがよく分かってきましたね。後ろ CIA がついてるなんて話もそうでしょう。そうするとだからまともにやろうと思ったらやっぱりそんなやり方じゃ全然ダメなんで、やっぱその研究開発っていうのは自分のやっぱ会社の経営を持ち上げるものでなきゃダメですね。新しいものを開発しましたったってそれ買う人いなかったらですね、それ全然その経営にならないですね。やっぱり会社の経営を持ち上げるとこまでそのイノベーションを社会で実現させていかないと、それは全然ですねその企業にとってはその未来づくりにならないイノベーションだったら、結果的にイノベーションはないという話になって、単に研究開発をやっただけと、それで終わっちゃったというだけのことなんですね。そうするとですね、このイノベーションという形で最終的に花開かせるのがどこがポイントかっていうと、お客さんなんですね。まあ昔からよく言われますように、新しいライフスタイルの提案っていうのが、まずやっぱりイノベーションの根本にあるべきことなんですね。まあ、明治維新のことを考えれば文明開化ってなったじゃないですか。この文明開化っていうものがあると、そのライフスタイルが変わる、人々の意識が変わる、だからその文明開化のに連なるさまざまな商品が売れるってことあるわけですね。あと昭和になってくると衛生ってすごく大事になりますね。サニタリーの衛生的だっていうことですね。衛生ってすごく重要なことで、昔はそのまあ感染症ね、まあコロナみたいなものよりはもっと原始的な感染症ですね、セキリだとか腸チフスだとかですね、ああいうものがたくさん流行ってましたから、衛生的であるとかは大変重要なことでありまして、衛生度を高める、衛生の状態を良くするための商品というのはあらゆる分野でそれは売れたと思いますね。あと戦後だったらやっぱりその家族制度って終わるわけですね。今そのまあね、大きい古民家とかです、こんな広々したところにみんな住んでていいねとか、まあ普通に思っちゃいますけども、昔戦前の家族制度の時はあそこたくさんの人が住んでたんですね。家族制度って実は大変な制度だったんですね。 戸籍も違いますしですね、それから長男がだいたい戸主ってなんですけども、長男の責任と義務って信じられないぐらい重いんですね、あれね、ですからもう今ほとんどもうみんな忘れちゃってると思うんですけども、まあね、その戦前のその家族制度ってのはとんでもなく厳然としたものすごく重い、しかもものすごく法的にも面倒くさい制度だったんですね。でこういうところが終わるわけですね、戦後ね。家族制度終わりましたから、言ってみればファミリービッグバンですよね、各家族になって。そうするとやっぱりその家の作りから、それから衣装から、それから本人のそのライフスタイルから、それ何を作って食べるかとか、ね、全部変わってくるわけですね。大家族制度が終わったことによって、やっぱり日本人の意識もそれから生活も全然変わってきたと思うんですね。でその延長線にだからその文化的な生活のあるわけですね、だから明るいナショナルじゃないですけどね、電化製品は人々を奴隷労働から解放するとかありましてね、そういう大きなイメージの中でいろんな家電製品のイノベーションが来るでしょう。で今度半導体ですね。半導体出てくると車の中に詰めるわけですよ。車の中にコンピューター詰めるわけですね。そうすると車のイノベーションですね。で最近だったら観光とか、あとはロハスだとか、田舎暮らしだとか、あとはそれこそ大宇宙のエネルギーだとか、そういうなんかライフスタイルを変えるような大きなテーマがあって、その大きなテーマの中でイノベーションすると、まあ、確実にその買う人がいて、でイノベーションが実現されていくという、まあ、大体こんな風になってるわけですね。ですからそのやっぱり社会っていうのはこうテーマってすごく大事でありましてですね、もちろんみんなで一つのテーマってある必要はなくて、自分の会社だけである一つのテーマを追い続けてもそれはいいんですけども、こうテーマっていうものがその買う方にお客さんに認識されて初めてそのイノベーションって意味を持ってくるんで、なんでここで例えば有機栽培のものがいいのかっていうのは、なぜ有機なのか、なぜオーガニックなのかっていうのもその説明がいるでしょう。でそれを良いと思ってて初めてそれをイノベーションだと思ってくれるわけで、一時が万にそうなんですね。そうするとやっぱり社会っていうのは常に未来を先取りしていかなきゃいけないし、みんなの不平不満というものがあったらそれをいかに建設的に変えていくかをそれを調べなきゃいけないし、新しいことがあったらまずやってみなきゃダメですね。新しいから新しいことやらないじゃなくて、まずやってみなきゃダメだね。やってみて試してみると、いつも変化していくから、いつもその新しいものを試して、で次何が起きるかをいつも予測してると。だからイノベーションというのは思わぬところで起きるから、指定業者だけ取引したら全然ダメですから、視野はそれこそ360度、世界中に広げていかないとダメですね。まあ、昔なら普通だと思うんですけどね、普通こういうふうに昔、経営してたと思うんですけども、やっぱりどうもこの40年間、特に30年間な、世界だと90年代以降それをどうも忘れていたところがありましてですね、私はそこに戻ることが今一番重要だと思いますね。そうすると大企業とか政府が行き詰まるってことは大変結構なことなんですね。今の大企業政府っていうのは何かっちゃうですね、新しいことを妨げてるその一番の共闘歩でしょ、くだらないこと言ってですね、新しいことさせないと、イノベーションを、本当の社会イノベーションを妨げてるのが今言った連中だから、これなくなることはね、大いに結構なことなんですよ。そうすると結局不景気になった時に、もうそういう、まあ、金融緩和で不景気突破することができない以上ですね、どんどんイノベーションやっていけばいいわけで、だからそのイノベーションできる人っていうのは割と変わった人ですよね、型にはまった人は、その変わった人が何か新しくやったことをなんかまあ形にしていくことを手伝っていったらいいわけで、やっぱその変わった人を大事にしなきゃダメですね。普通と違う人が一番大事なんですね。普通と違う人がね、ヒントをたくさん持ってるんですよ、種持ってるんですよ。こういう人たちの言ってることやってることの中からなんか新しいものが生まれてくるんで、そうするとなんかいろんな人にですね、チャンスが出てくるんですね。全員が一つの型にはまるという時代ほどね、辛いものはないわけでありますよ。それはもう変わってくる、変わってもき始めたと私は日本なんか見ているとそう思いますね。ですからまあここでですね、私よく大不自然のエネルギーって言いますけど、まあそれ実感している方は今本当に実感していると思うんですけども、この大きなブレイクスルーがありますから、 これはやっぱり今回のイノベーションはそんな金もかけずにかなりのレベルまで持ち上げることができるんだと思うんですね。半導体なんかの場合はものすごい金が必要でしたけどね、やっぱ今度はそうでもないと思いますね。だから誰にでもチャンスがあるわけで、個人商店でもまさにチャンスがあるわけで、ですからこの先のイノベーションというのは非常に私興味深いものがあると思います。あんまりですね、ですからあんな固く考えずにですね、どんどん自分でできることをやっていくことをお勧めしたいと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、不景気はイノベーションで克服するということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。